キリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったイエス様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、ハワイチームというのがですね、使わされていました。ハワイですね。で、2階の正会、お昼もいるって4階になりますけども、正会は行われてきましたけれども、今回はですね、ニューヨークから浅野牧師ご夫妻が来られたりとか、ロスからですね、淵野牧師とあと他にも3名の方が来られたりとか、その集団のためにですね、でアメリカ国内からもそうやって20時間かけて来られたりとか、そういう方が起こされたりとか、そういういろんな動きが、新しい動きが起こっています。また他教会の著名な方が来られたりとかですね、非常に大きな働きが進展しつつあります。本当にお感謝します。またリフさんとかですね、ハワイ教会の方々が本当に詰められているなというのを感謝します。でそして印がたくさん出るという予告もあったんですけど、本当にですね、私も祈ってる予告があったんですけど、タンタラスも買って、ちょっと山の方に行ってですね、丘があるんです、綺麗な丘があるんですけど、そこから真珠湾とかいろいろ見えるんですけど、そこに行った時にまたすごい虹が出てですね、出ました。なので、いろんな、そのツアーで何回も出たということで、いろんな印がですね、神様と共にいて、これからさらに働きをするぞっていうようなですね、神様のサインがたくさん現れたということで、本当に神様に感謝したいと思います。で、救われる方も起こされてですね、いたということなんですね。本当にですね、素晴らしい宮沢がらされました。続いてです、この人はハワイは宣教師訓練センターが設立されると語られていますし、海外選挙の拠点となるということを語られているので、またお祈りいただきたいと思います。だから昨日は福岡ではですね、パールミラーで太宰府というところに行って、デイサービスでですね、コンサートすることができました。今回4回目になると思うんですけども、でたくさんの祝福をですね、また受けることができました。で、いつもですね、永遠の愛を歌うと、なんか涙が出てきてしまって、別室でいつもなんか他の人に見られたくないからということで、別室で泣いてるっていう方、男性のスタッフの方がおられるんですけど、そのことが今回2曲ですね、永遠の愛と、大きな一緒に歌われてですね、本当にこう祝福された時となりました。で、利用者さんもすごい振られてる方がたくさんいたんですけど、真剣に聞かれてですね、ちょっと泣いてる方もおられました。あとスタッフの方がですね、本当にこうすごいよく真剣に聞いておられて、こう映像をずっと撮っておられる方とかですね、そういう方もおられて、すごくたくさんのですね、このスタッフの方々にしかこう強く働いておられるなということを感じることができました。本当にですね、臨在のうちにこう終わったことを、褒められたことを感謝します。で、2月はですね、2月の24日、金曜日ですね、予定されていますので、またもし、参加できる方はですね、参加していただきたいと思います。歌だけじゃなくて、お手伝いされる方も助かりますので、導かれる方はぜひ加わってですね、行っていただきたいと思います。はい。で、今日はあと風の響きにコンサートがですね、1月今日ですね、行われます。この場所を行いますので、いよいよください。またオンラインでも行いますので、ぜひオンラインの方もまた見ていただきたいと思います。で、別 の、 サイトになりますけども、で、それとですね、1月の31日は福岡市南区 の、 テトと三宅というデイサービスでまたコンサートを行います。それから、2月のですね、7日、秋元牧師は2月6日から来てくださるんですけど、6日から聖会始まってるんですが、7日に、準教聖会が行われます。午後2時から、西坂公園で行います、準教授ですね。そして18時半から夕方6時半から平和会館でまた聖会を持たれます。でどちらもオンラインで配信されますので、来れない方はぜひ見ていただきたいと思いますけど、来れる方はぜひですね、準教聖会を見ていただきたいと思います。さっき そうと見ましたけど、リバイバルとともにこう迫害も始まってくる時代になってくるので、私たちは備えるということをですね、していきたいと思いますね。で、そのための集会となっています。ただ昔26センチの人たちの信仰は素晴らしいとか、そういうもちろん学んだり習うということはあるんですけど、これからもっとすごい時代、私たちの時代にそれが起こってくるので、それは私たちの現実となることなので、備えるということですね。で、2月のですね、8日はその祈りのツアーっていうのがあって、園見とか渡月とか山本村とか26世紀がたどった歩みを通すところに行って祈るっていうことをします。で、イザヤ牧師がですね、木原牧師が、ガイドしてくださいます。で、また福岡ではですね、福岡聖会が行われます。12時45分からですね、3時ぐらいまで行われますので、桃地パレスですね、ぜひぜひいろんな方々誘っていらしていただきたいと思います。で、秋元牧師の予定なんですけれども、6日が、佐賀佐世保で、7日が、殉教聖会で、そして8日が福岡熊本となります。なので他の場所でもですね、佐賀とか佐世保とか熊本とかでも誘える方があったら、また参加していっていただきたいというふうに思います。はい、それとこの間ですね、来週は1週間ギフツがですね、九州で奉仕します。で、2月の10日ですね、金曜日は1日午前午後と立山病院でコンサートをしてくださるということで、すごくまた期待しています。で、夜はですね、その夜は福岡で路上ライブをすることになってますので、ぜひ良い場所が与えられてですね、路上ライブできるようにしてください。また太宰府病院こうもし見に行きたいという方があったら、私の方まで行ってください。ちょっと検討して大丈夫だったら一緒に行っていただきますので、ギフツのコンサートですね、またライブも良かったら来れる方はぜひ夜になりますけども、見に来ていただきたい。みんなにこうメール回しますので、どこでやってますっていうんですね、警察に言ったりしないですね警察の許可通るどうとかもやるとは思うんですけど、一応そういうふうにですねやってますので、ぜひお願いください。はい、よろしくお願いします。で、あと3月はですね、今週の白馬キャンプの一番後ろに一面で載ってますけど、ハクのスネルボイキャンプというのは3月1日から3日まで行われます。先週ダイジェスト紹介映像を見ていただきましたけども、ぜひご覧ください。御霊の賜物の特訓ですね、とまたセミナーとか特訓を行います。それと映像祭があって、各教会から映像が出品されて、そのコンテストが行われます。映画制作に向かっても映像の働きが大きく、この映像祭として進められていくということを思いますし、毎年いろんな新しいジャンル、いろんな映像が出てきているので期待ください。福岡の御心の映像が出せるようにですね、またお祈りしていただきたいと思います。3月1日からですね、白馬スナルボイ、それからさっき見ていただいた3月27日から、あります、感謝さんリバイバルキャンプが行われます。はい、それから3月に、26日はですね、国語九州のスタンプ大会が、あそこなんて言ってもわかんないですけど、太宰府館で行われますので、ぜひいらしていただきたいと思います。3月の26と日曜日ですね、行われますので、ぜひこのキャンプの前の日になりますけども、ぜひいらしていただきたいと思います。あと今スイートインセンスですね、ゴスペルグループスイートインセンスの方に花畑公園の方の花畑公園南区にありますけど、そちらの桜松の方で歌ってくれないかっていう依頼に来ています。いろんなことが始まってきているので、ぜひさんみたいな働きのための期待しに行っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今日開いていただいたローマ人への手紙のですね、ところを見ていきたいと思います。 ローマ人への手紙の12章ですね。今日から12章に入っていきます。それではお読みいたします。1節からお読みいたします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。そういうわけですからっていうのはこの前の方のことを受けています。で、このローマ人の手紙、他の手紙もそうなんですけど、この全部何章何節で、こう私たちの今聖書がこうちゃんとついてますけど、これ最初からあったわけじゃなくて、もちろんパウロがですね、これが12章の1節とか言って書きながら書いたわけじゃなくて、普通の手紙ずっと続くですね、長い手紙を書いて、それを印刷が できるようになって、時代が印刷ができる、昔は手書きで全部写してたわけですけれども、それが印刷できるようになった時に何章何節って分けるようになって、今私たちはすごく便利でですね、ローマ人の手紙の何章何節って言えばみんな同じところをすぐに見れるのですごく便利なんですけど、まあ、最初はもちろんこう章とか節とかないので、こう手紙として考えていただきたいと思うんですけど、なのでそういうわけですからっていうのは前のことを受けているわけですけども、この兄弟たち、私は神の憐れみのようにあなた方にお願いしますとあります。で、パウロは何を言ってきたのかっていうと、私たちが神様の憐れみのように救われたっていうことをですね、こう言ってきたわけなんですね。で、私たちは何か自分のなんか何か良いことをしたからとか、また何か私たち何かあるから、救われたのではなくて、神様の一方的な憐れみと恵みによって救われたんだということをですね、言ってこられます。で、来ました。そして今日のところでは、そのですからあなた方の体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさいとですね。あなた方のそれこそあなた方の霊的な礼拝ですというふうに言っています。で、あなた方の体をってありますね。で、昔は旧約の時代は動物を殺して、そしてそれを捧げていったわけですね。で、今私たちは生きたままで神様に捧げなさいって言われています。なぜかというと、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって血を流してくださったので、私たちは生きたままでこう神様に捧げる、生きた供え物として捧げるっていうことなんですね。で、私はですね、清い、私の体は清いと思えないとかですね、この私の歩みは清いと思えないっていう方がいるかもしれないんですけども、イエス様の十字架と血潮によって私たちは全て清いものとされているんですね。だから私たちは清い生きた供え物として捧げてくださいということを言っています。で、私たちの存在というのは聖書を見ますとありますけども、サタンですね、サタンの支配下にあります。あって、サタンに、私たちはサタンの奴隷だったものなんですね。悪霊の奴隷だったものであります。で、憎み合うものであり、神様の裁きを受けるしかない、滅びるしかないものだったんですね。それに対して、それを神様からイエス様の十字架、イエス様を通して私たちに救いの道を開いてくださって、信じた者はそのサタンの支配から神様の支配に今私たちは移っているわけです。 でもサタンの奴隷から神の奴隷になったっていうことをですね、聖書は言っています。だからもともと私たちはもう神様のものなんですね、その所有物なんです。なので、だから本当は私たちは自分で捧げなくても神様にこう従う必要がある、奴隷としてって言いますか、神のものなんですから、神のものとして生きる必要があるわけですね。でも神様はすごくジェントルマンな方なので、私たちがそれを選ぶようにしてくださってるんです。神様に従うこともできるし、神様に自分を捧げることもできるし、捧げないこともできるということですね。で、これは献身のことを全部言ってるわけじゃなくて、みんながみんな伝道師牧師とかそういう献身者になるっていうことを言ってるわけじゃなくて、クリスチャン全てが、神様に自分自身を捧げるようにっていうことを言ってるわけなんですね。で、捧げるっていうことで、その時に私たちはこの 本当に最善の人生を受けていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちは神様は私たちを愛しているので、この最善のものを与えてくださるんですね。で、私たちが、例えばこのマイクだったらこの音を覚醒するっていう目的があるわけですけど、私たち一人一人ユニークに作られていて、そして私たちらしさとかですね、私たちが一番喜んで、そして私たちが一番こう目的にかなって用いられる人生というのは、こう神様に捧げた人生なんですね。神様に私たち自分の人生を捧げると、神様が神の手の中でその方のことを一番よく知ってますから、その私たちの一人一人よく知ってる神様が最善に用いていってくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。これマイクですけど、これ金槌の代わりに使ったらやっぱり壊れちゃいますよね。元の、金槌を金槌で使うならいいんですけど、これをそれに使ったら壊れちゃいますけど、だから私たちはでも多くの場合自分の人生を違うことに使うとそうなってしまうので、私たちは神様に捧げるっていうことですね。あとは神様が導いてくださるので、捧げるっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしていいですね。で、私は献身してきたんですけれども、長野でですね、行った時に農業をしてたんですね。なので、神様よく知ってるなと思うんですけど、自然の中でこうずっと暮らしてきたので、東京に行くっていう時にですね、私それはいいんですけど、神様がはっきり語られたので、行くっていうことは決心して、もう全部こう捨ててって言いますから、そこに置いて従うってことは良かったんですけど、一つ不安があったのは、そのあんなこうコンクリートだらけのところに行ってですね、自分はこうなんかこう精神的におかしくなっちゃわないかとかですね、こう息が詰まっちゃうんじゃないかとか、そういう気持ちがあったんですね。こうビルばっかりの中でですね。でも実際行ってみたら、最初国分寺だったんですけど、国分寺に行ったら周り畑とかもあってですね、ウドとかも、ウドの産地なんですけど、ウドとかもあって、で結構田舎なんですね。それ で家アパートの隣は空き地になっていて、こう草ぼうぼうだったんです。だからいつも緑がですね、見ることができてですね、でそこでニラとか取って食べたりしたんですけど、野生のですね、でだったんですね。でそして熊本にその後行ったんですけど、熊本に4年間いたんですけど、そこではこの熊本自体がこう自然のあるところですけども、家がですね、大きい家が与えられて、そしてその家の前にこう芝生になってたんですね。でいつもこう緑があるっていうところだったんですね。そして今福岡に今来ているんですけど、ここで20年近くなってきてると思うんですけど、今いるアパートは隣が斜め前が公園なんですね。そして緑道がすぐ横にこうあるっていう緑のこう豊かなところなんですね。で神様ってよく分かってるなと思うんですね。その人人の人の弱さとか強さとか好みとかですね、何が嬉しいかとかですね、ちゃんと見ててですね、導いてくださってるんですね。だから神様に捧げたらなんかこうなくなっちゃうんじゃないかとかですね、こうつまらない人生になるんじゃないかとかですね、そんなことはないんですね。神様は私たちのこの全てを知っていて、何が嬉しいかとかですね、何が楽しいかとか、そのことまでも知って導いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。なのである方はなんかこうホークスの働きが開かれてきたりとかですね、いろんな働きが開かれてくるんじゃないかと思うんですけども、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様に私たちが捧げるときに、この私たちの歩みっていうのはこう日々の戦いが自分の戦いじゃなくて神の戦いとなっていくんですね。私たちの戦いだと自分が戦わなくちゃいけない人生を自分で切り開くとか、世の中ではそうですけど、でも神様に捧げるときに神の戦いとなって神が戦ってくださるんですね。だから全く意味が変わっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。ですから皆さん主にこれから迫害が来る時代になってくるんですが、神様に自分自身を捧げるっていう意味がいかにこう守りであり祝福であるかっていうことをですね、見ていくと思いますので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして2節を読みします。 この世と調子を合わせていきません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいですね、ありますけれども、この世と調子を合わせていきませんというふうにですね、これ言われています。で、私たちはこの世に生きていて、会社に行ってもこの世ですし、家庭でもその家がまだ救われてない家族がおられるところは、家も、ね、この世ですし、戦いがあると思うんですけれども、でもそれと対峙しなくちゃいけないんですけど、ただ調子を合わせてはいけないんですね。世にいなくちゃいけないことは当たり前なんですけれども、でもそれと調子を合わすことは別であるということなんですね。で、私たちというのは、例えば日本人として生まれてですね、日本のその文化とか考えというのはもう染みついてるわけですね。で、染みついてるわけです。韓国のですね、私断食とかに行って韓国の空港に降りると、もう降りた瞬間にこうキムチの匂いがしてくるわけですね。ニンニクとかですね。で、多分そのなんか日本に来た方の話を聞くと、醤油の匂いがするっていうんですけども、空気がですね、これは匂いの話ですけど、本当にこう私たちってのはそういう、こうある文化の中にですね、ずっと浸って生きているので、だからどうしてもそういうマインドで考えちゃうっていうんですかね。例えば日本だったら罰が当たるとか、なんかこう信仰的なことも立法的に何々しなければならないとか、すべきだとか、そういうふうにこう考えたりとか、日本人的なそのマインドってあると思うんですね。でも私たちは何に合わせなくちゃいけない、焦点を合わさなくちゃいけないのか、何に土台を置かなくちゃいけないのかっていうところ、聖書であるわけなんです。で、聖書が正しいわけなんですね。皆さん、私もですね、皆さんもあと50年したらここに誰もいませんですね。この建物はですね、古くなってもまだ立ってるかもしれませんけども、皆さん、私たち誰一人ここにいないわけですよね。いや、私は長生きしてやるっていう方もいるかもしれないですけど、いない。で、100年経ったらいないわけですよね。で、みんなこうその時どこへ行ってるのかというと、天国にいるわけですね。だからこの地上の歩みって天国人でいるわけですよ。天国にもう絶対いるわけです。あと100年後にですね、私たち。だから何が大事なことか、天国の人として歩む、この地上を歩むっていうことですよね。だからクリスチャンとして歩むと、例えば偶像を拝まないとか、そういうことでも、なんて心が狭い人間だとかですね、言われたり、例えば同性愛の問題でも、フィーバニズムの人たちからすごく迫害されるでしょうけど、なんて心が狭いんだとかですね、そういうふうになってしまうと思うんですけども、でも私たちは天国人として歩むということなんですね。だから私たちはその神様の価値観で生きる必要があるわけですね。で、私はですね、母親がですね、クリスチャンだったんですけど、ちょっと日本文化に浸っててですね、で2月は節分っていうのがありますけど、あれをこうやってたりしてたんですね。で、今考えると、なんで節分やってたのかなとかですね、結構霊的なことだと思うんですけども、で文化とかそういうものは全部考えとか染みついています。でもそこでこうですね、何が良いことで神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいっていうふうに言われています。で、自分で変えなさいっていうことなんですね。自分でその意識をですね、で何に変えるのかっていうと、聖書の施策に変えるっていうことなんですね。だから例えば私たちがなんかこう問題が起こった時に、その問題をなんとかこう解決しようとこう考えるわけです。そしていろいろこう、もちろんその努力をしたりすることは大事なんですけど、でも聖書はまず全てのことを感謝しなさいと言われているので、まずこう感謝するっていうことをですね、大事だあるんですね。でも私自身は人にこうやってお話をする、皆さんにお話しするんですけども、じゃあ自分はどうかって言われたら、しばらくしてから、そうだ、感謝しなくちゃってこう思い出して、こう感謝を始めるわけですよね。で、まだ感謝が身についてないんですけども、ただその聖書の方に私たちが 自作を切り替える必要があるっていうことなんですね。で、あの私たちの頭っていうのはもうなんかこう何かその生まれたその育ってきたその中にこうまだこう意識があるのでこう中身を切り替えないといけないっていうことなんですね。で、覚えていただきたいと思います。でですね、今日のあの御恋新聞ですね、あの素晴らしい証が載ってるんですが、不登校の子供の証なんですけども、東京のですね、天使さんの証なんですけど、娘が4年間不登校っていう題で、そこに不思議な助けが与えられたっていう証なんですね。で、ちょっとお見せしますけど、私の小学校5年生になる娘は小学1年生の時に不登校になってしまいました。1年生からですね。で、2年生の頃までは親同伴で学校に登校したりもしていましたが、3、4年生の時は全く学校に行くことはできませんでした。大変ですね、やっぱりこう、ま、この方次女なので、だからすごくいろいろ大変だったと思うんですね。そして私たち夫婦はこの事柄を神様に感謝し、私たちにはどうすることもできませんが、神様が解決を与え、また再び学校に行けるようになることを信じました。夫婦で祈り続けていました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。自分ではどう、親にとってはどうすることもできないですね。まあ、あの親になるとその自分のことよりも子供のことの方で苦しんだりですね、することってよくありますけど、本当にですね、あのこうどうしてあげることもできないっていう状況がこう続いて、何年も続いていたわけですけど、ただその中でこう感謝し続けていったんですね。で、長い戦いの中でしたが、感謝し続け、祈りは続けていきました。娘は不登校の中でも教会の礼拝には来ることができていました。教会で神様を礼拝し、神様を賛美している中で、神様は娘に触れ続けてくださり、守り支え続けてくださっていたのです。その中で神様は一つ一つの壁をクリアさせてくださり、娘を導いてくださっていました。そして5年生になった娘は再び学校に行けるようになりましたですね。行けるようになったんですけど、5年生の学期が始まる4月に何が起こったのかというと、学校に行くことを決めてはいたそうなんですけど、娘にはとても勇気がいることだと思って、あの本当に大丈夫かなと思って心配して祈っていたそうなんですね。で、そんな時に不思議なことが起こったのですですね。春休みが終わる2日前にですね、一人の女の子から電話がありました。それは明日遊ぼうっていう誘いの電話でした。で、娘のクラスの女の子ですが、娘は名前を聞いても顔が分かりません。で、分からない。で、それ休んでたからじゃなくて、それもそのはずで、その子は9月に娘の学校に転入してきた子だったんですね。後から最近入った子であって、で、学校に行ってない娘にはその子のことが分かるはずもありませんですね。しかし不思議と遊ぶ約束をして電話を切りました。で、次の日娘は約束した公園に一人で行きました。そのお友達と初めて顔を合わせて、いろんな話をして遊んで帰ってきました。そして明日から新学期だから学校に来てね、待ってるよと背中を押してくれたそうです。とても不思議な神様からの使いのような、とても嬉しい温かい神様からの励ましを受けました。で、娘自身も神様の愛を深く体験したと思います。で、これがきっかけで学校に行けるようになったんですね。で、今まで一度も電話がかかってきたことがないのに、5年間一度もないんですね。不登校していてですね、でそうなんですね。新学期から登校することを決めていたこのタイミングで、全てを知っておられる神様がまるで大丈夫だよと言っておられるような、そんな感じで神様の見てを感じることができました。そしてこの流れの中で娘は次の日学校に登校することができたのです。今思い出しても神様の温かい愛を感じる、忘れることができない出来事となったのです。そしてそんな神様からの助けを受けて、娘は今も元気に学校に通っています。心から感謝します。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを知っていますですね。5年間って長かったと思うんですね。で、1年生の時からですから、でも感謝し続けて祈り続けていったんですね。で、皆さんもですね、まだ答えられてなくて、そして祈り続けていることってあると思うんです。でも皆さんですね、私たちは聖書の方にですね、立ちましょう。 なんか心が、ね、くじけそうになることとかいろんなことがあると思うんですけども、あの御言葉はですね、すべてのことを感謝させます、すべてのことを益となると語られているので、あのもちろん失敗したり途中で嫌になっちゃってやめちゃったりとかそういうこともあると思うんですけど、また再開してですね、感謝をし続けること、祈り続けることをやめないようにしましょう。で、あの御言葉に私たちが立ってその心を一新してですね、いつもそれは日々なんですけども、その時だけじゃなくて日々一新して、あそうだ、感謝は感謝が必要だってこう切り替えていってですね、それで歩んでいく中で、あの神様最善の時にですね、私たちに素晴らしい愛と恵みを、解決を与えていってくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、あの私たちの施策はあのまだ、天国に行ったら変わっちゃいますけど、それまで地上の間はいろんなものに縛られていたり、あのなんて言いますか、影響を受けていたり、します。でも、その中で御言葉に立つということですね、重要であります。なので皆さんですね、聖書を読みましょう。で最近私思うんですけど、なかなか聖書を読みづらいんですね。読むとこう眠たくなってきたりこのするんですけども、あの、聖書を読まないと、やはりこう神様の御言葉が私たちの中にこう心そっちに一新するのに、こう御言葉がないと一新できないので、御言葉をですね、読むっていうことをですね、さらに出していきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天皇様、感謝します。あなたのこの感謝が豊かに導いてくださり、これから何を導いていってください。またあなた自身に私たち一人一人おさらけして歩んでいきますので、主ご支援を導いてくださることをお願いいたします。で、病のためをお願いいたします。具合のあるところ、また病のところのためをお願いください。また月があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を待ちましょう。お祈りいたします。天の神様に私たち人に触れてくださることありがとうございます。病んでいるところで、また死の身、解放を与えてください。イエス・キリストの名で人々の体と精神を命じる。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方々もします。イエス・キリストの名でその方々の頭痛をその方々の力です。だからこう賜物をですね、この現れ始めている方がいるのを見ます。あなたはさらに賜物を神のために、私自身のために用いていきなさい。私はあなたを通して大いなることを成していくとおっしゃおさらいます。あなた自身 この問題の解決やこの勝利というのもその中で表されていくとおっしゃおさらいます。感謝します。またこの神の言葉を語るように言われている方がいます。ちょっとこう語るのにこう躊躇しているんですが、あなたは私の言葉を告白し語っていきなさい。その言葉を通して私は技を成すと幸せられます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤをお祈りいたします。神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。